お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
前回はタイの話をしていただきまして、シュナッパーとシーブリーム、どっちがマダイだというような話をしていただきましたけども、はい、今晩はそのタイを使ってですね、料理を作っていただきましょう。
はい、皆さんも大好きなタイの煮付けをご紹介しようかなと思っております。
はい、お願いします。
はい、前回お話しました、こちらではスナッパーとシーブリーム両方ありますけれども、今日はシーブリーム、マダイですね、
はい、
を使った、煮付けのちょっとレシピをご紹介します。
はい、
大体こちらでもマダイはそんなに大きくないので、小さめのタイが一匹あればできます。
はい。
マーケットに行けば内臓も掃除してくださるので、もしフィッシュマーケットでしたら中だけクリーンしてくださいって言えば、綺麗にもう内臓は掃除してくださいますので、お願いしてみてください。はい、でまず内臓を取ったタイが一匹。で、生姜。千切りした生姜の方が一番味が染み込むので、だいたい薄切り2、3枚を千切りにして準備してください。と、水が1カップですね。だいたい 200cc。あと、お酒も1カップ、200cc。同じだけ用意してください。で、お醤油とみりんは大さじ3をそれぞれ準備します。で少し、甘辛く炊くので、お砂糖は、大さじ1をご準備ください。で、タイはですね、内臓掃除してしまえば、本当にもう、そこからはあまり包丁を入れることなく煮付けができるんですけれども、ちょうどこう、皮膚の部分を、バツとこう、切れ込みを入れると、タイの身もほぐりにくくなって、あと煮付けも、すごく味が染み込むので、ちょっとそれだけ自分で、包丁で入れてみてください。
うん。
でも、あとはですね、フライパン一つでできます。フライパン、ちょっと大きめのフライパンですね。そこに、先ほどのタイを乗せて、で、調味料、もうすべての調味料入れましょう。お水、お酒、お醤油、みりん、お砂糖、あと、千切りの生姜。もうすべて全部入れてしまって、で、落とし蓋があればいいんですけど、なければ、アルミホイルをもう上から被せてあげて、で、蓋は閉めずに強火で最初煮込みます。で、多分強火にしていくとだんだんこう、タレの部分がこう、わーっとこう吹いてくるので、沸いてきたら中火にして、あとはもうこれ10分ほど煮込めば出来上がりです。ただ実はこれ10分ほど煮込んだ後に少し煮汁をですね、煮詰めた方が美味しいので、10分ほど煮込んだ後は、あとはその煮汁がもう少しこう、キャラメル状と言いますか、ちょっとこう、汁気がなくなるくらいまで煮詰めると、より美味しく食べられるので、最後はちょっとこう5分ほど、10分煮込んだ後に5分ほど煮詰めながら、時々スプーンで、タイのですね、皮の上から、汁をかけてあげながら、5分ほど煮詰めると、美味しいタイの煮付けが出来上がります。以上です。本当に簡単なので
。実際にやってみると、その火加減とかなんかもちょっとは難しそうかなとは、思いますけどね。
そうですね。最初のちょっと強火、もうすれば、あとは本当沸騰するので、沸騰が見えるので、あとは本当中火で大丈夫です。
はい、
結構タイって身がしっかりしてますし、皮付きその丸々炊いているので、身がほぐれにくいっていうところがあるので、普通に他の白身魚を使うよりは、しっかり身が締まった状態で美味しく食べられるのがタイの煮付けです。
はい。
お酒のお供にもぜひ。
そうですね。
お父さんもぜひ。我が家は、タイも煮付けもしますし、他のお魚ももちろん、ソテーにしたりとか食べるんですけれども、実は、メルボルンで一番食べたいのは、お刺身なんですよね。はい。実はもう、 お刺身で食べたい魚は、海に釣りに行くということをしておりまして。結構今、フィッシングが流行ってるんですよね。
ああ、そうですね。今それ、そのタイ、シティブリームを釣るシーズンじゃないですか。釣る人がいっぱい出てますもんね。
そうなんです。この近辺だと、まあ、ポートメルボルンですとか、セントキルダ、まあ、ミドルパークあたりピアがあるので、時間帯によっては、たくさん、真っ暗な中、フィッシングして、釣ってらっしゃる方がいらっしゃいます。
これ
結
簡
構、
単なんですか？釣るのって。餌をつけてパッと釣れる感じですかね。
まあ、簡単に言えばそうなんですよね。もう、糸と餌があれば釣れるんですけれども、まあ、釣りって結構これ、奥が深くてですね、ただ単にこう、ルアーがあって餌をつければ、魚が寄ってくるんじゃないかと思いきや、まあ一応魚をするためには、まず潮の流れを読まないといけないんですよね。まあ流れと言いますか、満ち引き。まずそれが大事なことで、別にこれはオーストラリアとかにかからず、日本でもそうなんですけど、ただ単に、あ、今暇だから釣り行こうとか、あ、ちょっと今空いてるかなって言っても、やっぱり魚は賢いので釣れません。
なるほど。
なり、そうなんです。なので、まあ、オーストラリアでしたら、結構普通にアプリとかでですね、タイドグラフとか、タイドチャートっていう、その潮の満ち引きの、こう、グラフが見れるサイトがあるんですね、たくさん。必ずその、まあ、ウェブサイトですか、アプリで見てから、潮がこう、流れている途中ですね。よく満潮と干潮前後の数分が一番釣れるって言われるんですけれども、そこのタイミングでフィッシングに行くと、子供でもたくさん釣れるので、それはちょっと調べた方がいいと思います。ちょうどその潮の満ち引きの時間帯が、要はプランクトンがこうバーってこう活性化されて、そこに魚が集まってくるので、それは必ずチェックしていってますね。
なるほど。私みたいに釣りの経験がないものだとですね、釣りしてる人みんな暗い時とかですね、
そうですね。
多いんで、ああ、魚って夜の方が釣れるのかなとかですね。
そうなんですよ。私も実は、まあ、幼い頃、日本ではやっていたんですけれども、まあ、父について行ってただけなので、そこまで知らなかったんですけれども、やはり暗い時間っていうのは単純に、ちょうどそれが干潮と満潮の間っていう、こう、潮の満ち引きの時間帯が、まあ、早朝でしたり、あと、まあ、逆に、7時とか8時とか、そういう夜の時間帯っていうのが、ぶつかるので、まあ、魚釣りしている人たちが多いのがあるんですけれども、ただ面白いのがですね、餌はやっぱり大事なんですけれども、日本だとオキアミって言って結構皆さん、ちょっとこう小さいエビですね、それを餌にしているんですけれども、こっちみんな見ていたら、チキンなんですよ。鶏肉。普通に家にある鶏肉を餌にして取っていたりですとか、あと結構ピピが取れるんですよね、アサリ。はい。そのアサリを逆に最初に取って、それにこう、針を引っ掛けて釣りをしている人たちもいました。
なるほど。ミミズなんかちょっと気持ち悪いって人はちょうどいいかもですね。鶏
そう
肉
なん
だったら OK ですよね。
です。こちらどんなにこう、日本ほどたくさん餌が売っている場所っていうのが、まあ、街の方に行けば行くほどあまりないので、家にあるチキン。だからそれで使ってましたね。我が家の冷凍庫に餌用のチキンと人が食べる用のチキン分けてましたから。
やっぱグレード違うんですね。
そうですね。ちょっと、餌用は同じチキンでもちょっと、あまり手をつけないようにしてました。なので、そうですね。釣りをするときは、ただ単純に糸垂らすんではなく、まずそれをチェックするのが一番かと思います。
それで釣りに行って、今はそのタイですけど、タイの他には何か釣れるんでしょうかね。
タイの他にですね、フラットヘッドコチなんですよ。
ああ、高いやつです
そうです。日
ね。
本だとフグに近い味って言われてるぐらい高級魚なんですけど、オーストラリアは、ね、コチの王国って言われているとかで 本当にマーケットでも切り身も見ますし、で本当に子供が最初に釣ったのは多分、フラットヘッドだったと思います、コチ。
このメルボルンのありますポートフィリップベイでも釣れるわけですね。
釣れます。 本当に、まあ、大体海底のこう砂に潜って、こう、下をこう泳いでいる魚なんですけれども、結構かかるんですよね。チキンで。このコチがですね、お刺身で食べるとまた本当に美味しくって、歯ごたえがね、本当にフグに近いって言ったら本当その通りで、臭みも全くないお刺身なので、ぜひちょっと長尾さん釣りをぜひ始めて、
そうです
コ
ね。
チ食べてみませんか？
いい考えだと思いますけどね。特に今、リビングコストが随分高いですからね、生活コストが。
そうですね。まあ、ただ、ちょっと一点あるのが、マーケットで魚を買った方がもしかしたら安い場合がありまして、パーキングです。
そうですね。では、その辺の話をまた次回にお願いします。
はい。よろしくお願いします。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。